皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
なんかチュールさんのオープニングコールが聞きたい気分になって
毎週ですね、毎週
来てらっしゃると思います。
じゃあ、なんだっけ、カナラジの、カナラジ作文やってくださいよ。
あ、いいですよ、チュールさん。
チュールさん、
え、
カナラジ作文でいいですよ。オープニングコールもしくはカナラジ作文なんで、
え、私が振ればいいんですか、ブスさんに。
うわ、ひどい。あ、いいよいいよいいよ、いいよ、それでもいいよ。やれるもんなら。
いや、私だとちょっと
シュールさんの反逆が見えるかな、うん、
じゃあ、カナラジのか
誰に言ってんの。
ね、ちょっと怖がっちゃってるよ、ちょっと。
そんなことない
です。
全部、私次の人、私がじゃあ振っていい。
あ、じゃあ、どうぞ。
じゃあ、かかな、じゃあもう一回やり直し。
はい、じゃあ、はい、はい、あ、じゃあ回していこうか、ぐるぐる。
そう、回すの、はい、
うん、うん、じゃあ、かならじで、はい、
うん、え、私なんですか。
ら。
ってやりたいって言い始めたんだから。
いやいやいや、そんなこと一言
も。全部自分でやってもいいんだよ。
いやいや。この間編集大変だったんですよ。
これ？これ？
無音期間を自分でバッサリ切りましたから。
そう。
俺だけど編集この間やったけど結構ちゃんといけたよ。ちゃんとカナラジでちゃんともうリバーブかけてやったからも。
そう、すごい
ね。そう、もうちゃんとやってきたから。
はい、
はい、
無音期間はダメだよ、本当に。
はい、
無音期間やった人はもうずっと最後でもう一回必ずラジ作文自分一人で全部やってもらう。
はい、チュールさん消えてってるよ。
消えちゃって、
フェードアウトしちゃって。そんな作戦。
はい、じゃあ始めましょう。カナラジのカ、カスピ海ヨーグルトを食べて。ナ、
ナスビがやっぱり美味しい季節。
ラ、チュールさん、
落葉を楽しみながら。
渋いね。
ジ、
ん、誰ですか。
ちょっとちょっと、ま、回すって言ったでしょ。
ジンジャーエールを飲もう。結構良くない。カスピ海ヨーグルト
4つのうち3つは食べ物でしたね。
秋なんでね。
けどこの間からナーでちょっとまあ、一応ナス言ってみたんですけど、うんうん、ナスって夏野菜ですよね。
ああ、そうですね。でも私野菜の中でナスが一番好きかも。
あ、まあ美味しいですよね。俺もナス、味噌汁のナスが好きです。
ああ、美味しい。キュールさん何が好き。
私はナス田楽。
田楽、あ、渋
い。
田楽味噌で。
だって揚げ煮浸しとかもすごい美味しい
もん、ね、ああ、いいねいいねいいね。
うん、麻婆茄子も。
あ、麻婆茄子いいね。麻婆茄子いいね。間違いない。
何にしても美味しい。茄子は。
茄子はね、確かに。うん、じゃあ秋も茄子だね。
なんで秋はやっぱキノコなんですかね。
まあそうですね。なんかキノコ、まあ椿とかなんか季節ですからね。
うん、なんかこんなこと言ったら申し訳ないですけど、椿って美味しい。
いや、そこはもうだって香り、松茸、味、しめじですからね。
ああ、
まあ
そういうもんなんだ、やっぱり。
そんなやっぱり香りを楽しむって方じゃないですか、味っていうよりは。
高いよね。
まあ高いですね。今年なんかも結構
すごい高いよね。
取れてないんじゃないですか、多分。
だってなんかグラム8000円とかですね。
ああ、多分だから国産だとそうなっちゃうんじゃないですか、どうしても。
牛肉とかより高いですもんね、いいお肉より。
うん。うん、それだったら牛肉食べますよね。
うん。
うん。
うん。間違いない。
うん。
なんか、 必ずしりとりという食べ物の話しかしてないじゃないですか。
そうです。あ、じゃあ、あの、チュールさんさっきなんだ、落葉ってなんか言ってましたね、落葉。なんかこう、
はい、
ね、紅葉とか、なんか見に行ったりとかしたんですか？
季語入れてるね、ちゃんと。
もう、今は本当に地元のちょっと公園とかで、
もうどうですか、
色ぐらいですかね。
色づいてる。
お
うん、
本当みじとかあるんですか？
でチュールさんよくさ地元の公園っていうさキーワードがよく出てくるんですけど
地元クラブ
すごい大きい公園なのそれは。
え、地区にもありますし山の方にも、うん、なんか保存地区みたいな感じで、
あ、結構じゃあ自然が残してあって、
あ、そう。
じゃあ今度落葉見に行きましょう。
はい、
そうですね。
ね、
はい。落葉か。落ちた葉っぱね。
そうです。
落ちた日、あの太陽かと思ったんです。
ああ。なるほど。まあそれも落葉落ちちゃう。
うん。何あれ、なんか季語とか入れてるけど、なんかそういうのなんか何俳句とかやってたんですか？
いや全然やってないそういうのは。
すごいですね。
でも小学校の頃なんかやった気がしますけどね、国語の授業か何かで。
あ、まあ、それぐらいはね、俳句とか、
ね、
なんか五七五みたいな、五七七短歌みたいな、川柳とかなんか作ったりしませんでした？
ああ。懐かしい、
あのなんかサラリーマン川柳的なやつ。
でもちびまる子ちゃん見てると最後友蔵さんいつもやってくれるじゃん。
友蔵心の俳句。
そうほーっていつも。
そうだね、
ほーって終わる。
友蔵さん俺がなんか昔見てた頃と声が全然違うからなんか
あんまり。あ、そうですね。
なんか最近なんか、ね、あのドラえもんとかもなんかしっくりこないんだよな、なんか。
キタロウとかもね。
キタロウ、あ、キタロウもね。
そう。キタロウ昔はあのドラゴンボールの野木屋さんでしたっけ、野沢さんでしたっけ。
あれ野沢さんがやったんだっけ。
そうそう。野沢さんってなんか暗い声で。
いやちょっと似てた。
似てない。そう
そう。ねえ、まああの世代ですな。
はい。今日は短大の長谷
さんですね、
はい、はい、お話を伺ってきましたので、
はい、
皆さん最後までお楽しみに。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
本日は神奈川歯科大学短期大学部の長谷学長にお話をお伺いいたします。長谷学長よろしくお願いいたします。
長谷です、よろしくお願いいたします。
あの短期大学部は衛生士学科、はい、看護学科がありますが、それぞれの特色を先生から教えていただけますか？
はい、短期大学部には、まあ、歯科衛生学科と看護学科の2学科があるんですけども、歯科衛生学科は日本で、まあ、最初に大学教育として歯科衛生士の養成を始めた大変歴史のある学科になっております、
はい、
それから看護学科もですね、
はい、
これは平成19年に横須賀にあります横須賀共済病院の看護属学校、
はい、
ここをですねうちが引き受けて看護学科を新設した歴史がございまして、
はい
はい、看護学科も実は共済病院の附属看護学校も実は90年に及ぶ大変長い歯科衛生学科看護学科ともにですねすごく先輩がすごく多い卒業生が多い、まあ、そんな大学でございます、
はい、
また、まあ、歯科衛生学科に限って言えば、附属病院での実習が可能、まあ、養成校全ての養成校が附属病院を持っているというわけではありません、
はい、
うちの大学はその点、姉妹校として歯科大があって附属病院がある、そこで、まあ、実習ができるというのは、まあ、大変、いいことじゃないかなというふうに思っております、うん、
はい、
また、看護学科は先ほどお話しし ましたように、もともと横須賀共済病院から始まっているということからですね、はい、今でも実習は横須賀の共済病院、うん、そしてさらにですね、まあ、教員の関係で横浜市大の附属病院でも行っております、はい、その他近隣の大学、近隣の病院でも病院実習を行えるというような、そういうふうなネットワークがすごく、特徴として挙げられるんじゃないかなと思います、
はい、それですと結構充実した実習を受けられそうですよね。
そうですね、
はい、で歯科衛生士さん看護師さんというのはやっぱり国家資格取得を目指して皆さん学校に入られると思うんですけれども、はい、神奈川歯科大学の国家試験合格率はそれぞれどのぐらいの合格率なんですか？
はい、歯科衛生学科はですね、3年生に移行してこれまで13回の国家試験を受験しております。卒業生が、
はい、
その13回の国家試験のうち7回、全員合格 100% を達成しております、
はい、
100% がダメだった年でもですね、今までに落ちている学生は1人か2人、はあ、しかもその1人か2人は次の年には必ず受かるようにフォローアップをしっかりしております、
はい、
また看護学科に関しましても、90% 台の合格率を維持しております、
はい、
まあ、こちらも、まあ、残念な落ちてしまった学生に対してのケアも万全に行っておりまして、はい、まあ、そういう点ではうちの教育力というのは自慢できるんじゃないかなというふうに思っております、
はい、それもそこまで合格率が高いというのは何か先生特別な授業とか工夫をされていらっしゃるんですか？
歯科衛生学科に関しましては、
はい、
まあ、私が直接、行っているんですけども、
はい、
臨床基礎統合ゼミというのが3年生の国家試験直前にございます、
はい、
また、そこでさらにわからない、まあ、ちょっと、勉強がまだ、うん、みんなについていけない人たちを集めてですね、
はい、
まあ、寺親講座というのを開設しまして、
はい、
まあ、落ちこぼれを救う、はい、そういうふうな特別な授業も行っております、
はい、それでやっぱり 100% をキープされているということですよね。
そうですね。
あ、素晴らしい。寺小屋も先生されているということだったんですけども、
はい、
普段 1,2 年生とかの衛生士学科の授業や実習でもご指導されていらっしゃるんですか？
はい、
はい、
私は、まあ、医学教育は基本的には基礎教育の中では、まあ、生物、
はい、
生物学の延長線にあると思っております、
はい、
私は看護と歯科衛生学科ともに生物学を、まあ、医学の入り口ということで実際に教えております、
はい、
それ以外に私の、まあ、本来の専門であります、歯科保存学、
はい、
まあ、歯科保存って聞けばリスナーの人分かると思うんですけども、
はい、
まあ、歯を抜かないで保存しておくという学問なんですけども、はい、その授業も直接行っております、
はい、
それからあと、実習、実習に関しましても私が実際に担当しているプログラムがございます、
はい、実習って衛生士さんどのようなことをされるんですか？
はい、
はい、
まあ、歯科衛生士の養成課程で行う実習には、
はい、
スケーリングの実習や何かがあるわけです、はい、専門的にはスケーリングの実習とか、
はい、
あるいは、まあ、治療の補助の実習、いろんなセメントを練ったりとか、
はい、
型を取ったりする、はい、まあ、そういうののトレーニングがあるわけですけども、私が担当している実習は、はい、まあ、私の専門の治療が実際に、まあ、歯科医がどういうことをしているのかということを、
はい、
歯科衛生士の、まあ、アシストをする手伝う時に自分がどういうふうに動いたらいいかということを勉強するために歯科医がやってることを実際にやってみる、
うん、
そんなようなことをやっております、うん、それで、まあ、理解を深めるようにしています。
そうするとやっぱり動きとかね勉強になりそうですよね。
そうですね、
はい、
実際の臨床的な実践的な勉強ができる、はい、できているんじゃないかなと思っています、
は
い、
今年はコロナので大変な年だったと思うんですけれども、コロナ禍での授業や実習の対策についてどのようなことを短期大学部ではされてきたんですか？
はい、まあ、これは日本の大学どこでもみんな大変な、
はい、
だったと思いますけども、まあ、今もそうだと思いますけども、
はい、
まあ、うちの大学ではまず学生が ラッシュアワーに合わないようにというので、はいはい、まずスタート、授業のスタートは9時だったのを10時にしております。それからそれに合わせてですね、まあ就業時間が遅くなってしまってもいけないので、
はい、
授業を90分授業を改めて15分短縮しております、はい、また1時間目と2時間目、
はい、
3時間目と4時間目の休み時間、
はい、
これはまあトイレに集中しちゃいけないということで、これを10分の休憩を15分にしてですね、
はい、
まあ、なるべく学生が密にならないような配慮をしております。それから授業はですね、
はい、
原則オンライン、
はい、
ただし我々医療系の大学ではですね、どうしても実習が入ってしまいま す,
そうです。
この実習に関しましてはこれまで以上に、まあ、班を多く、
はい、
設けてですね、一つの教室に学生がいっぱい集まらないような配慮をしております。
う、はい、そうすると教員の人数もう必要になってしまいますね、必然的に。
そうですね、
はい、
1回で終わる授業が2回、うん、2回で終わる授業を3回になりますので、うん、教員の負担は増えますけども、
そうです、ね、
まあ、これは学生のためを思って、うん、みんな協力してやっていただいております。
はい、ここまで頑張って国家試験に合格して、卒業後は皆さん、どのようなところで就職されることが多いんですか？
はい、まあ、歯科衛生学科は、
はい、
まあ、歯科衛生士として働きます、
うん、
歯科衛生士として働く、まあ、就職先としてはですね、個人の勧誘医の先生のところが約9割ぐらい、
はい、
1割ぐらいの人が、企業やそれから付属病院に勤めております、
はい、
看護学科の方は、
はい、
これはやはりいろんな看護の、はい、まあ、仕事上のことでですね、
はい、
最初から勧誘の先生ではなくて、
はい、
やはり大きな病院で経験を積む必要がありますので、うん、まあ、多くの人は皆さん横須賀共済病院をはじめ、はい、大きな病院にまず、うん、入ってですね、
はい、
夜勤から始まるんじゃ、うん、夜勤も経験するんじゃないかと思っております。
はい、最後になりますけれども、これから神奈川歯科大学短期大学へ進学を希望されているリスナーの方へ先生からメッセージをお願いいたします。はい、
まあ、医療職というのはですね、はい、大変まあ魅力的な仕事だと思っております、
はい、
まあ、哲学者のイマニュエル・カントっていうのが、まあ、理想の仕事はどんなことかっていうようなことを話しておりまして、
はい、
まあ、その2つ条件があるんですけども、まず、まあ、人の役に立つ、
はい、
これはですね、今の若い人は意外とですね、自分のためじゃなくって人のために何かをしたいっていう人すごく多いです、
はい、
それからもう一つがですね、このカントが言っている理想の仕事、
はい、
もう一つがですね、自分の成長が分かる、うん、その仕事を通して自分の成長が分かる、この二つが揃っている仕事というのはすごくやりがいがあるというふうに、まあ、説いております、
はい、
まあ、実は医療職というのは患者さんのためにまあ、奉仕するのが、まあ、本来の仕事でございまして、
はい、
患者さんが良くなっていく、健康を取り戻す、それを見れるというのは、まあ、大変嬉しい、
うん、
それを見ることによってですね、まあ、自分の成長をですね、確かめることができる、
はい、
まあ、まさにカントが言っている、まあ、理想の職業じゃないかなと思います、うん、まあ、そういう理想の職業になりたいと思っている、
はい、
高校生の皆さんにですね、
はい、
そういうふうな最初の気持ち、それを途中でくじけるようなことがないように、うん、まあ、私ども教員が一丸となってサポートする、これが私たちの願いでございまして、どうかそういう気持ちを持ったやる気のある高校生に音楽を目指していただけたらなというふうに思っています。
はい、本日は神奈川歯科大学短期大学学長永谷学長にお話を伺いいたしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて音楽のコーナーです。
The Sold Out で僕らの大切な方々へ。
流れゆく時の中でいつだって一人じゃないか。 さないで。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言はレストランはどこですかです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。レストランはどこですか？
Where is the restaurant? Where is the restaurant?
餐厅在哪里？餐厅在哪里？
レストランは어디입니까？レストランは어디입니까？
今週の一言は、レストランはどこですか？でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
エンディングです。
早くもエンディングですね。
はい、永谷先生のお話どうでした？皆さん、
ね、短大の話ってなかなかね、僕らもよく分かんなかったりしますからね。
うん、うん、だから結構そうなんです。永谷先生のお話にこだわってくださって、一応録音したのを先生にお持ちして編集して終わったの。
あ、チェックもしてもらって。
そうそう、してもらってしたら、ちょっと早口だからっつって、もう一回録音し直しました。
すげえ、初めてだよね、そんな撮り直し。
いや、でもこだわってくださってる証拠です。うん、ありがたいです。
うん、うん、本当に本当に。
今回の放送も聞いてくださると伺ってました
。それはやっぱね、楽しみですよね、自分の出るやつですから。は
い、そうですね。
今度じゃあ呼んじゃいますか、永谷先生とか、なんだ、短大の先生なんてね、なかなか。
あと短大の女性の先生とかも呼んでもいいかもしれないですよね。
いっぱいいますからね。
はい、身近にもいるんですけど。
あ、わかりました。
ちょっと声高いですけど。
はい、大丈夫です。はい、この辺カットしておきお願いします。短大の先生か、なんかねえ、短大ってどういうことやってるとかわかんないですよね。
そうですね。
なんかこうたまにあの校舎とかちょっと行くと、うん、あ、なんか実習やってるみたいな。あの洗濯のとこ行きません？なんかクリーニングのところ。
あ、クリーニング。
クリーニング。クリーニング出しに。
洗濯室なんてあったかなとか。
クリーニングのところにポイってこう出しに行った時にちょろっと覗くと。あ、なんか実習やってるみたいな、なんか、
そうそうそうそう、
ね、なんか楽しそうだなみたいな、
そう、なんで女子がいっぱいだから、
女子いっぱいだからね、テンション上がるよね、やっぱり。誰か話聞けるんだったら、ね、今回は多分その学校の紹介だと思うんで、なんかその先生の ね、先生が短大の先生たちもどういうことやってんのかとか、ね、研究やられてる先生とかももちろんいるだろうし、
大体結構短大の先生も、ね、学位皆さん取られてますもんね。
そうですよね。
そう、研究されているんですよね。
もともと歯科の方の、ね、先生もたくさん、ね、多分いますしね、
あとね、うちの教室にはあのラットが好きすぎてラットにちょっと似てきてしまってます。
ラットあの可愛いんですよ。
可愛いんですよ。
僕もあの、ラットやってたんで、だけど可愛いんですけど、ね、かわいそうなことしなきゃならないんで、
結構多分ね、懐きますよね。
懐く。実験用のラットが
懐いてる。
適当なこと言いましたよね。
いやいや本当に俺覚えてるもん。
よく噛まれましたよ、よく。はい、まあそんなね、
じゃあ今日はこの辺で、
はい
はい、お別れになります。
はい、なんかお別れって言ったら寂しくなっちゃうの、なんか、シュールさんニコニコニコニコして、なんか喋ってくださいよ。
リスナーに笑顔は届きませんよ。
はい、
はい、
ちゃんと声を思いを届けてください。
はい、
じゃあ締めの言葉を
お願いします。
じゃあ今日もありがとうございました。また来週お聞きください。さよなら。
さよなら。
さよなら。